まあ遅かったり早かったりが安定しない、オーガスト東京海賊団でございますが、とうとう今回ですね、4月5日午前2時17分もう明らかに前日の深夜なわけですが、まあいろいろあってこうちょっと日付っていうか日程的に自由にならない部分があってですね、まあ元来収録日はまあ4月5日っていうことは決まってるわけで、4月5日のまあ日中撮れればいいやと思ってたんですが、ちょっと日中出かけなきゃいけないとかですね。で、まあ、日曜日にスライドして、日曜日にやるはずだったことは、月曜日が休みだから、月曜日にやればいいやと思ってたらですね、まあ、今日っていうか、昨日っていうか、その、金曜日の、21時近くになって、急に、休みだった月曜日が休みじゃなくなるとかいう事態とかが、まあ、いろいろあってですね。もう、そんなことで何が何だか知っちゃうか知っちゃうかですが、まあ、とりあえず行ってみようか。オーガスト総局海賊団8月のドラメ。で、まあ、そういうことでして。改めまして皆さんおはようございますと。おはようございますじゃねえよな。まさに深夜。おはようございますっていうか、これからおやすみなさいなんですが、まあまあ、そこは、気にしないということで。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第29回。収録日は4月5日、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしますと。いうことで、あんまりないんですが、8月ニュースヤニナベ版。これ言いづれえな、このタイトル。ま、いいや、ですね。3月21日更新、フォーチュンアテリアル人気投票を開催いたしますっていう、これが投票受付開始まで4日だと。なんでこんな話を、前回もした話を、なんでしてるかというと、前回から今回までの間、オーガスト的にはサイトの更新ありませんでしたっていうあたりが、ま、ないわけ。なんですが、まあ、オーガストの公式サイトに載ってないことを2つばかり。まあ、いろんな各所から。まず、なんだこれ。なんていうレベルだっけ忘れちった。フォーチュンアティリアルエリカ編。ハーベストノイルズだっけが、7月1日発売予定って、新書版の、あれですね、小説ですね。の、フォーチュンアティリアルエリカ編が、原作オーガスト。著者は岡田ルナ。名門周知館学院に転入してきた長谷倉浩平。ところが、転校早々、なぜか生徒会に気に入られてしまう。やがて、生徒会長らが吸血鬼だという衝撃の事実を知ってしまうが、生徒会に入るよう口説かれてしまう。オーガストの大人気作、早くも登場と。いう感じのことで、夜明け前よりルリロナも、ヒロイン全部が一冊ずつ、プラス、確か、あれ、トゥルールートあったんだっけ？なんか、ま、そんな、形式だったんですが、今回もそういう感じで、要するに、まあ、エリカ編が出るわけですが、白編と、キリハン編と、なんだ、春菜編と、奏で編が、まあ、おそらくバラバラに出て、かつ最後に、なんだ、トゥルールート編というか、まあ、そういう感じの、構造で、そうすると6冊出るんじゃないかなと。まあ、そのうちの一冊目だと。いうことで、その、要は、ハーベストノベルズの方に、もうアナウンスが出てますよ、ということでした。からもう一個。マジキュー4コマ、フォーチュンアティリアル、カッコ1。これは4月25日発売で819円で英語版って高くねえ。まあ、いいや。フォーチュンアティリアルが早くも4コマか、早くも4コマかって誰が待ってたんだ、これ。まあいいや、オーガスト最新作、フォーチュンアティリアルが早くもマジキュー4コマシリーズに登場。エリカたちと遊びが足りない皆様に送る学園生活延長戦待望の第1巻。っていうことは2巻とか3巻とかあるんだ、これ。へぇー。まあいいや、執筆作家陣、これがですね、結構読めないんで、間違ってたら勘弁してください。まず、ヨータ、魚、脳みそほえほえ、風花チルオ、藤間淳、なんだこれ。間田高信、早乙女滝、大泉大作、これは調べた、青名正雄、チンジャオロース、東恵理子、美琴、服部美代、草薙優儀、三田光介、鈴宮和樹、 市宮博士、井川かのや、無休、この星読むの？あとなんだこれ、岡本かな、陸本かな、岡本義行。何人いるんだ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20人ぐらいいるのかな？まあ、20人ぐらいが退去して、まあみんなで4コマ漫画を描きましょうっていう本が、4月25日だからこれ今月ですね。まあ今月出るよと、いうニュースが、これも、なんだ、出版社どこだっけ、まあエンタブレインかの、サイトの方に上がってて、本家にはまだアナウンスがないという感じのことなんですが、まあ本家になくてもニュースはニュースだし何もないのも困るから、まあ一回こんなことでということで、まあニュースのコーナーでございましたと。次、そうだ、浜松島行こうということで、次なんですが、山口の西さんから3通来てるんですよ。まあ、端から行こうか。おはようございます。鳥倉はじめ様。山口の西、あっと、玉島です。就職先のことを書いてなかったので、本土の建設会社、塩港建設です。島でないのが少々残念ですが。土木工事部、建築工事部、パークタウン整備部などがありましたが、軌道工事部に配属です。前職の経験もあって。これからは、塩田の路線の保守工事に携わります。っていう、この、だから前職も路線、線路関係だったんですかね。前職の経験があって、パークタウン整備部じゃなくて軌道工事部に配属って、軌道工事部のこの軌道って要するに、電車の線路のことでしょ？まあ、まあ年度も変わったことですし、まあそれは頑張ってくださいということで、次。二通目。おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西、あと玉津島です。星梨さん、当選おめでとうございます。アパートから離れてますが、同じ玉津島住人としてよろしくお願いいたします。今度、パークシリーズ、玉津3号館見に行ってみたいと思います。見に行ってみたいと思います。どこで見に行くつもり？本題は、前回の司法に関連して、4月からの市長部局に関連する情報についてお伝えしようと思います。塩見市事務文書条例などより引用。総合政策部は重要施策の企画及び調整、情報化、国際化、秘書、広報及び校長に関する分野を担当。総務部は議会及び行政一般、職員、行政改革や組織、防災及び市民の安全、他の所管に属しない項目に関する分野を担当。財政部は財政、公有財産、市税に関する分野を担当。契約検査部は契約入札工事検察に関する分野を担当。市民部は市政の市民参加及び人権、市民の生活、戸籍及び住民基本台帳に関する分野を担当。環境部は廃棄物の処理及び資源化、環境保全に関する分野を担当。福祉部は、社会福祉、介護保険、健康保険及び国民年金に関する分野を担当。保健部は保健衛生及び健康増進に関する分野を担当。病院事業部は病院事業に関する分野を担当。これ簡単だな。産業部は商業、工業、労働、農林水産業、卸売市場に関する分野を担当。文化観光部は文化、スポーツ、観光に関する分野を担当。土木部は道路、河川及び土木一般、公園及び緑化に関する分野を担当。建築都市部は都市計画、都市再開発及び土地区画整理、建築物の営善、住宅政策及び建築指導、交通政策に関する分野を担当。公安局は公安に関する分野を担当。出先機関などはまた別の機関。なお、以前塩田や広報誌で紹介された機関が管轄の見直しなどにより名称の変更が行われているようですと。これ今度、一回物送って もう分かったから物見してくれ、これ今度一回ということで、まあ受け渡しについては後日 あとですね、山口の石田についてはぜひですね、このパークヒルズ多摩津3号館、写真かなんか撮ってきてもらって見られるデータ欲しいな。ということで、いや、あの星梨さんが送ってくれてもいいですよ、もちろん。あのそこら辺はあの多摩津島在住の皆さんであのまあなんか相談してですね、ぜひあの情報共有をしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますと。で、もう一つ、おはようございます、リクルはじめ様、山口の西あと多摩津島です。塩田の車窓からの係り、第3回目は中央循環線の塩見医科大学病院電停、塩見医科大学電停です。最初は塩見医科大学電停のみでしたが、病院の移転新築で新たに塩見医科大学病院電停が設置されました。塩見医科大学病院電停は塩見医科大学病院ロータリー前に、早口言葉みてえだな、なんか。塩見医科大学電停は塩見医科大学の学生会館前にあります。大学並びに病院の周辺には学生向けアパートやコンビニが多くあります。塩見医科大学は塩見医学専門学校を前身とし、当初は医学部のみで、現在医学部、薬学部、看護学部の3学部と大学院で、医学研究科、薬学研究科、看護学研究科で構成されています。研究が盛んで国家機関や地方自治体からの受託研究や他大学や、企業との共同研究が行われています。またメディアにもよく取り上げられています。一般市民向けに健康づくり講座なども開設されています。付属の医療技術専門学校で放射線技師や臨床検査技師を養成しています。塩見医科大学病院は県内有数の医療機関であり、先端の医療設備が整っています。通院患者向けに正面のロータリーにバス停が設置され、塩見交通のバスが乗り入れています。塩見知識の第三次休憩を受け持っています。次回は南支所電停です。これいつ頃から多摩津島の社長の社長になるんでしょうか。本当は多いな、随分。早く多摩津島の車窓にならねえかなと思いながら見てるわけですが。そっか、病院なんか、あれだね、随分ちゃんとした病院があるね。これ、そうなんだよな、病院はあるんだよな。研究施設そのものは、だから割と近くにあるんだよね、こうやってね。いわゆる吸血鬼が、まあ、非常にその、引きこもり吸血鬼というかですね。あいつら本当に自分について全く何にも把握してない吸血鬼だったわけですが、とかいう話から、どんどんま、ネタバレ話で行くわけですが、まあ、ネタバレ話は後にしようか。ということで、山口の西さんからばっかり3通。そうだ、多摩津島へ行こうのコーナーでしたが、三通を調べて思うこととして、多摩津島へは行ってない、というあたりが。多摩津島どうしたんだ、多摩津島。まあそういう感じで、そうだ、多摩津島へ行こうのコーナーでございましたと。で、次。匿名希望、その他一般。エキサイトでは1番目に、Google と Google は4番目に。っていうタイトルで、オリクラ様おはようございます。あ、そっか、匿名希望か。どのコーナーが良いかわからなかったので、とりあえずその他一般にしました。前回の放送で、Yahoo 検索で動脈のフォーチュンを調べると本家が、みたいな話が出ていたかと思います。試しに、Google とかエキサイトとか Google とかやってみました。Google と Google は、一番目がオリクラ様のサイト、本家は4番目でした。エキサイトはヤフー同様1番目でした。っていうこれがですね、オリクラ様のサイトって言ってるのはそのオーガスト放送局海賊版の前回の記事に、1年の間に動脈のフォーチュンは正式に略称としての市民権を得たようですっていうのを、まあ、前回の記事にそれはリテラルで書いてあるのが引っかかってるということで、別に僕のサイトに元々書いてあったのが何か引っかかったわけではないわけですよ。まあでも、とりあえず、うちがトップですね。で、そうだな、これがグーか。グーに至っては、まあだから、前回の28回目が1位 検索順位で1位なんですけど、まあ2位が、4番目って、これだから去年だよね。フォーチュンアテリアルのヤフー翻訳にかけたら動脈のフォーチュンが出てきましたっていう去年の4回目ですね、これが。まあここら辺がまあ順当に引っかかる。で、その次に、フォーチュンアテリアルパート3って、これ多分、2チャンネルのスレッドかなんかだと思うんだよね。こう、2チャンネルのスレッドのフォーチュンアテリアルのパート3かなんかを保全している、サイトのログかなんかが引っかかってて、最後に、4番フォーチュンアテリアル、もう見えてる範囲の中に、対応 OS は日本語 Windows 2000XP Vista。CPU 必須は Pentium 3の 800MHz 以上で推奨は、Pentium 4の 1.3GHz 以上だと。メインメモリは必須、Windows 2000と XP 環境で 256MB、Windows Vista は 512MB くらいのとこまで読めるわけですが、これは本家サイトそのまんま。ということで、Google も大体似たような感じですね。上から4位は大体そういう感じ。うちのサイトが2つを、このフォーチュンアテリアルパート3っていう、多分スレの保全ログと、で、本家。なんで本家引っかかるんだろうね、これほんとね。よくわかんねえ。一応なんだ、今回も証拠画像は作っときましたんで、まあ、サイトの方に上げときますと。ねえ、これ、どうやって検索エンジンに覚えさせたかとっても気になる匿名希望でしたって書いてあるんだけど、ほんとさ、これ、どう、一応気になってですね、本家の、そのフォーチュンアテリアルの、サイトのソースとかを見てみるわけですが、別にどこにも動脈のフォーチュンって書いてないんだよ。なんだ、ヘッダーのところにメタタグでキーワードとかで動脈のとか書いてあったらそれは引っかかるんだろうなと思うんだけど、一切ないんだよね、そういうことは。フォーチュン、なんで動脈のフォーチュンって単語がフォーチュンアテリアルのサイトと関連づいてるのかっていうのは、さっぱりわからないんですが、とにかくまあ繋がるっていう。なんでそんな、本当、検索エンジンの中の人っていうのは一体何を考えてこう関連性を見てるんだろうっていうのは確かにまあちょっと不思議な感じの。なんで飛べるんだろうなぁ。まあいいや、そういう感じで、まず一つ。から、まあこの後なんですが、第2回編成会議に、今回届いたわけではなくて、これ届いてるのは2008年3月6日、一月前だな。23時16分34秒、星なしさん。オリクラさんこんばんは、星なしです。新コーナーについて考えてみました。ネタバレと判断されたらボツにしてくださいって前々回読んだメールなんですが、ネタバレを解禁するよっていう意味を込めて、完全版いきます。聞きたくない人はそろそろ切ってね。ということで、完全版いきます。トゥルーエンドで公開されなかったキャラたち、カッコして、いおり、聖一郎、つかさ、シスター、青戸先生のその後についての考察って、まずこのカッコの中も省いてんだよね、確か。トゥルーエンドで公開されなかったキャラたちっていう、こいつらの育成についてトゥルーエンドで公開されてないよってことについても伏せてました。から、真ん中、問題の真ん中なんですが、かや様&キリハ目撃情報、カッコしてこれネタバレっぽいな。なんちゃら駅、スイカ専用改札の前で、切符を手に立ち往生しているキリハと、慎重の理を持って自動改札を通過したと思われるカヤ様を目撃しました、など。これ、くぐったっていうことか、これ、フラッパーゲート。いくらなんでもくぐれないだろう。すごいな、慎重の理を持って自動改札を通過したって、だって、飛び越すのに身長関係ないっていうか、本当に飛び越すんだったら身長高い方が有利なわけだから、低いってことは、下くぐったんだよね、やっぱね。もうね。で、オーガストキャラで格ゲー作った場合の必殺技を考えると。とりあえずこんなところでっていうのが、ま、完全版で、だから、前々回これ読んだ時はだいぶ端折ってるわけですよ。トゥルーエンドで、行く末が公開されてないキャラが、いおり聖一郎、つかさシスター、オート先生だとか、キリハと、 かやの目撃情報っていうこの組み合わせはどういう意味なんだとか、まあ、やらないとわからないわけですが、ここら辺こう特にね、キリハと、カヤ様&キリハ目撃情報っていうのが、大変とてつもなくものすごくネタバレなわけですよ。もうキリハの正体みたい、察しのいい人はおそらくゲームやってなくてもキリハの正体とかそれなりになんとなく分かっちゃうんですよね、この組み合わせで。カヤが何であるかとか、いうことの辺にちょっとでも情報があれば結構見えちゃうわけですよ。なんていうのかな、これね、まあ、ついでなので、フォーチュニアテリアルの話をちょっとしようかなと、いうことを目論むときに、まあ今回メールが大変少なかったのはまあそれなりにまあ好都合だったかなという感じのことをちょっと思うわけですが。まあ、かや様という、要するにですね、吸血鬼は3人いるわけですよ。で、まあ、いおりとエリカが、まあ、吸血鬼だっていうことはある程度最初から分かってて、いおりが、まあ、劇中、いや、吸血鬼はこの島に2人しかいないみたいなことを言うわけ。で、二人しかいないみたいなことを言うわけですが、別のどこかで、同じシナリオだったかな？まあ、とにかく、その、二人しかいないって言ったよりがですね、そのうち、いや、あれ嘘とかいうことを言い出すゲームなんですよ、こっちがテレアルって。で、まあ、実際には、このカヤ様っていうのが何かというと、イオリとエリカの母親だと。母親なんですが、まあ、ビジュアル見ればわかる通り、どう見てもお子様で、要するにですね、まあ、あとは吸血鬼がどうやって増えるかっていう話なんですが、まあ、基本吸血鬼はどうも、妊娠はしないみたいだと。で、大体その母親だって言ってるカヤ様自体、別にカヤ様が妊娠して、できた子供がエリカだったり、ヨリだったりってことではないんだよ、というあたりから、その吸血鬼の出生の秘密みたいなことに、まあ、物語の核心は移ってくわけですが、だから、このカヤ様っていう、このエリカのお母さんはですね、本当に、まんま見てくれ通りの単なるガキでしたっていうところが、まあ、フォーチュニアティリアルっていうゲームの、まあ、核心になっていくわけですよ。で、こう、それに伴って、こう、いろんな、例えば、謎であるとか、秘密であるとか、まあ、僕の周りでも割と取り沙汰されてる感じ。なんだ、こないだ、ちょこっとお話をしてきた、ファナさんという同人作家の方とかですね、まあ、天掛志郎さんという同人作家の方とかですね、山宮さんという同人作家の方とかですね、まあ、ちょっと会って話をしてると、こう、フォーチュンアテリアルはこういうところが不思議だとか、こういうところがわからないとか、この設定はこうなってないとおかしいんじゃないかみたいなことを散々熱く語ってるわけ。で、まあ、散々熱く語ってるっていう行動自体が面白いので、僕は横でニヤニヤしながら眺めてるわけですが、ですね、なんていうのかな、例えば夜明け前よりルリオナと、フォーチュンアテリアルを比べて、根本的に、違うところが一つあると僕は思ってまして、何かというとですね、要するにその、フォーチュンアテリアルのキャラクターは嘘をつくんですよ。で、まあ嘘つきだったのって今のところイオリだけなんですけど、まあ、話の、なんていうのかな、話の解釈、いかによっては、聖一郎は確かに白には嘘ついてたかもしれないな。まあでも、要はですね、まあ、聖一郎はだから、それはやむにやまずれるずというか、いろいろまあ事情があるんですけど、イオリに関しては割と普通に、割とフランクに、嘘をつくキャラクターだったわけですよ。そうするとですね、こう、いろいろ作品中、まあ、イオリって、あれで100年とか生きてる子なんで、非常にいろいろ、こう、示唆に富んだ発言をしてくれるわけですが、例えば、だからイオリから得られる情報ってすごく多いんだけど、本当かどうかってわからないわけですよ。 嘘か本当か考えてもしょうがないゲームだっていう、ことを、まあ、フォーチュンアテリアについて言うは今んとこ僕は思ってる。要するにその、なんていうのかな、出てきた、セリフ回し、出てきた情報を、全部トゥルーだっていう前提で、組み立てようとしてもダメで、嘘か本当かわかんないっていうフィルターを一回通さないと、フォーチュンアテリアルっていうゲームの中から得られる情報は、要するにその、なんていうのかな、判断つかないんですよね、要するに。まあそんな感じのことでして。だからね、まあ、そこは人それぞれだとは思うんですけど、基本的にその同人サッカーみたいな人にとっては、フォーチュンアテリアルってやりやすいのかなと思ってて、なんでかっていうと嘘か本当かわかんないわけですよ。っていうことはもう、要するに、なんていうのかな、出てきてる要素の、個々の要素の真偽みたいなことは考えてもしょうがないので、書きたい人が、都合のいい真実をつまみ食いすればいいんだと、いう風にしか遊べないので、あのゲームは。だから、設定周りのここがこうでとか、こういう矛盾がとか、ここがこうなってないとみたいなことを、要するに、突き詰める方向の考えって、考えてる間は楽しいんだけど、基本的には不毛なんですよ。なぜなら嘘つきがいるから。だって言われてることが全部本当でなかったら、そもそもが、なんていうの、議論する意味がそもそもなくなってしまうので、もうそんなレベルの話なんですよ。だからね、あんまり、深く考えてもっていうか、固く考えてもしょうがないんで、フォーチュンアテリアルは、楽しいところを楽しくつまみ食いすればいいんじゃないかなと、いうようなことを、まあ、同人作家的には考えてる。っていうようなことをちょっと、まあ、最近は思ってる。とかいう話をですね、だから、まあ、ゲームが出て一週間とかで、まあ大体全部終わったわけじゃないですか。で、まあ終わってから大体ずーっと思ってたことなんですが、こんな番組を持ってるにもかかわらず、4月になるまでこれが番組の中で言えないっていう、ここが、まあ、ネタバレどうしようみたいなことを気にしなきゃいけない立場っていう部分で、まああったわけですが、まあいいよね、本家が人気投票に普通に平然とカヤ様混ぜてくるわけだから、もういいだろうということで、まあとりあえずちょっと、オリクラなりにフォーチュンアテリアルについて考えてみたなんてことも交えつつ、第2回編成会議のコーナーでございましたと。これぐらいにしてこれぐらいにしようかな。すいません、リアルタイムで設定をちょっといじってるんですが、まあ、BGM 装置を改めましてとかっていう話をまあ、こっちでしても不安いんですけど、まあ、Linux ザウルスっていうまあ、PDA を使ってるわけですが、実は Linux ザウルスっていう機械はですね、最近発見したんですけど、OS が Linux なんですよ。そんなことで、iPod と、Linux ザウルスを併用でやってたんですが、まあ、自分でその、BGM をうまいこと再生する、シェルスクリプトっていうか、まあ、軽いプログラムみたいなものを自分で組んでですね、Linux ザウルスの方に、BGM 装置を、装置を統一しましたっていうあたりの実験のことを、まあ、前回、収録してからここまでの2週間ぐらいかな。結構ずっとやってて、キクラゲ成人アワーの方に、それを実験するためだけの特番をアップしたりとか、まあいろいろ活動はしてたわけですが、まあそんな感じのことで、ちょっとまた環境いじってるんで、いろいろこう、なんだ、聞きづらいとか、不具合とか何かあるかもしれませんが、まあなんかあったらそれを教えてくださいという感じのことで、あとは、 今流れてる曲などについてですが、オープニングの S 西川さんアレンジの It's My Precious Time、今流れてますエンディングは、リリカ SOS さんアレンジでペティフルール、ジングルはいつもと同じで、リリカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョンでございましたということで、次回収録予定日、4月19日予定、さすがにもう大丈夫だと思う今たまたま仕事でものすごい振り回され具合で仕事が忙しいんですけど、これは、3月末まで忙しかった話の続きではないんですよ。で、続きではないので、4月19日は4月19日でまた別の忙しさがあるかもしれませんが、まあそうなったらそうなったでそらしょうがないと。いうことで、一応予定としては、まあいつもの通り4月19日に収録するっていう方向でいます。っていうようなことを、前回も4月5日は大丈夫っていう話の時に言ったような気がしますが、現在時刻、4月5日2時47分だと。全然おはようございますじゃないわけですが。一応まあ日付は4月5日だから嘘はついてないよね、と。いうことで、いいのかな本当にこんな。まあいいや、それでは。オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第29回。おー、29回もやってんだ。パーソナリティー、オリクルはじめでお送りいたしましたと。